今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの先週の放送でファクトフルネスっていう本の話したらイローナさんも呼んでおられたんですね。
はい、そうです。あの私ちょっと思ったこととか、分かったことを少しシェアしたいと思うんですけれども、この本の中ではその人間の10個の思い込みについて述べられていて、私たちはその思い込みのために正しく世界を見れないので、データに基づいた知識を身につけて真実を知ることが大事だというふうに書かれてあるんじゃないかなというふうに理解しました。それで私その本を読んだ時に、なんかちょっと仏教に似てるなと思ったところがありまして、そのお釈迦様は私たち人間には悪い味方、要するにその仏教でいう悪見っていう煩悩があって、そのために私たちは正しく物事を見れないと教えられていると聞いたことがあるんですね。でその仏教は明らかに、そして正しく見なければならないというふうに教えられているので、なんかちょっと関係があるなというふうに思いました。
はい、さすが
すごい、
さすが。まずイローナさんが悪見っていう言葉知ってるところだからもう
すごい
すごい、さすが、はい、美しすぎる翻訳
すごい、
はい、というわけでイローナさん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、先ほどからもう出演していただいておりますけれども、今週のゲストも先週に引き続きまして、射水市在住の射水市に本部がある浄土真宗親鸞会さんの仏教講師であられる明石誠さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、でも皆さん知らないことを知りたいっていう願望ってやっぱすごく大きいですもんね。はい、で知りたいんだけれども自分が知ってる範疇で物事を判断してしまって、そうですね、いろんなこう圧力が起きたりとか、はい、過ちがあったりとかするわけで、はい、よりベストな方向にこう生きる羅針盤みたいなものが、はい、仏教とか宗教なんじゃないかなと。
あ、そう思います。
ですよね。はい、いろいろお話をまたお聞きしたいと思います。
はい、
はい、サンスクリット語だったりパーリー語だったりというお話を先週させていただいて、はい、大乗仏教を聞いてた方がインドのサンスクリット語を語る方たちで、上座部っていうもので呼ばれてるものはパーリー語を使われる方たちが知ってたということを大学の時に講義でお聞きしてたんです。でそれは何だと言いますと、その言語を知らないがゆえに、パーリー語の方たちは上座部しか知らないし、サンスクリット語の大乗経を知ってる人たちは上座部のことも知ってるわけですよね。
そうですね、
はい、分けてあるけど全部混ぜてこれはこうですからこうなってこうなってっていうロジックになってるわけですよね。
ロジックになってますね。
大乗仏教的な教えというのは、上座部があって大きい乗り物に変わりました的なことを、はい、まあ伝えるって、
まあ、その言葉そのものが物語ってるんですけど、仏教をその乗り物に例えると大きな乗り物、
はい、
まあ、これ重量制限もないし人数制限もない、
はい、
まあ、お釈迦様の教えというのは本来もう全ての人が救われる教えなので、ある一部の人だけが助かるというのでなくって、みんなが幸せになれるっていうそういう教えですから、まさにその言葉そのままの大乗仏教とありますね。
でそれが中国に渡って、はい、ということなんですけど、中国で勧訳される方ってたくさんおられたんですか？
そうですね、たくさんありました。あの三蔵法師といって、
はいはい、
翻訳家です。一人や二人じゃなくって、
はい、
まあ、一番有名なのは玄奘、西遊記って物語ありますね。あの中で出てくる玄奘っていうのはあの実在の人物で、
はい、
その人がモデルになっているんですけど、まあ、翻訳家です。
はい、現状は現状三蔵、
そうです、現状三蔵、
はい、三蔵ですよね。
そうです、はい、
はあ、
クマラージュとか、
クマラージュ、
はいね、三蔵ルシとか、
はい、
高層街とかいろんな翻訳家がいます。
う
ん、
はあ、 その翻訳はその方によって違うんですか、
サンスクリット語で書かれたものを翻訳されるわけで、同じものを翻訳してもこう意訳ってそれぞれやっぱり違うので若干違ってたりするんですけど、
ここは翻訳の専門家がここにいてやっぱりそんな感じなんですか、意訳で変わっちゃってるみたいな、
そうですね、やはりその翻訳者は例えば10人がいて、その1つの本を翻訳としたら10通りの翻訳ができるんですね。まあそしてまあそれぞれその好みがあったりとか、あとまあ特にその書説だったらそうでもないかもしれないんですけれども、この仏教とかこういった専門的な本とかでしたら、その翻訳する人の理解がすごい現れるんですね、その翻訳を通して。
その仏典が中国に渡った時に、翻訳された時にその方はその方のそのリテラシーもあるし、信仰の度合いみたいなのもあると思うんです。例えばピラミッドを作るっていう作業があったり、大仏様を作るって作業、あれはなんかその時の圧政者とか政治を司ってた人、祭りごとをやってた人たちが命令して無理やりやらせてたみたいな感じで考える人が多いんです、大学でもそんな教え方するんですよ、でも本当はそうじゃなくて、その人たちのその信仰心っていうか、こう尊ぶ心があるからこそできたわけじゃないですか、本当は。
そうですね、じゃ
あそれが全然伝わってないなっていうの、
まあ、言われる通り、あの心があって言動に現れてくるので、その心ですよね、どんな心でやってたのかっていうのは、まあ、それが言葉となって表すんですけど、なかなかこうそのまま伝わる場合と、その心がわからないで言葉尻だけで結局伝わってないっていう場合がありますから、
そうなんですよね、先ほどイローナさんと最初にお話したファクトフルネスの本とか、真実ファクトの部分をまあデータとして知っていて、それを知ったことに心がついていって、で良き答えになっていく、それが宗教とか仏教とか仏典の本質的なものなんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
そうですね、
明石真央さんは伝えることの大事な部分でお気をつけになっておられると、心は絶対っていうところはあります、仏典を伝える。
そうですね、本当に正しく伝えなければならないので、本当にここはあの一番気を使っているところで、分かりやすくっていうのは大事なんですけど、正しく伝えないとなりませんから、何か一つこう例え話をするにしても、それでちょっとまた誤解を与える場合もありますから、まあそういうところ本当にこう難しいなと思いながら話はしています、
今は若い方もお話聞かれる方多い、
そうですね、私は特にそういう若い人に何とか伝えたいっていう気持ちを持ってやってまして、もともと仏教は尊いものだと、こうやって聞かれる方はもうスッと聞かれると思うんですが、もう全然仏教分かられない方、若い人でたくさんある中で、そういう人に伝えたいなと思ってやってます、話しています。
今あの自分の力ではどうにもならない、自然災害だったり、コロナだったり疫病だったり、これどうにもならないこととかやっぱあって、人間の努力で解決しないことっていっぱい実はあるんですよということを、皆さんがどんどんどんどん分かってきてるんじゃないかと思うんですよね、そうすると今度どうもならんことどうすればいいのみたいな閉塞感が皆さんに生まれてきたりとかしてるっていうこともあるし、僕はあのずっとスポーツ選手とかやってたんですけど、スポーツ選手ってずっとトレーニングしてて、でこれどこで終わりなみたいな、だからそれはあのビジネスとかでも社会っていつまででもゲインしていくって、こう成長していくもんだと思ってるじゃないですか、その成長っていうのは必ず止まるし、いつまでも伸び続けないっていうことがあるでしょ
う。そうですね、
ということは努力の限界っていうのは必ず、努力は否定しないんですけども、限界があるじゃないですか、その先をどうすんや、っていうことがみんな疑問に今あるんだと思うんですよ、でそこが今若い人とかも仏教を聞かれるとかいうことのなんかこう深層心理とかにあるのかなと、
あります。一体何のために生まれてきたんだろうって、生きてるんだろう、苦しい人生なぜ生きなきゃならないのかって、やっぱりそう悩む人たちがあって、そういう苦しみってあるんですよね。あの苦しみにもいろんな苦しみがあって、お金がない苦しみとか、人間関係がうまくいかない苦しみとか、 そういう苦しみをどうしたら乗り越えられるか、うん、まあ、こういうのは政治とか経済とか、うん、またはいろんな分野で活躍してる人から学ぶことあると思うんですけど、はい、そこにじゃあ苦しみがなくなるかってまたやってきますから、うん、まあ、結局そこの繰り返しですよね。なぜ生きなければならないのかっていう、その、うん、そういう苦しみですね。
はい、うん、そこをこう解放するというか、
そうですね、苦しみをなくして幸せにするのが仏教の、うん、あの教えなんですけども、うん、本当の苦しみのその本質ですね、その苦しみの本質は何か、そしてその苦しみがなくなった幸せな心の世界があるんですけども、はい、そういう幸せがあるんだってことを日本では今から800年前の親鸞聖人が明らかにされています。まあ、親鸞聖人も書かれた教行信証という日本の今国宝になってますけど、はい、その本の中でお釈迦様の説かれたお経をふんだんにこう根拠として本に書いておられるんですけど、はい、やっぱりいろんな解釈がやっぱりあるので、そのいろんなお経の根拠をこう、はい、その中に挙げられて、はい、お釈迦様が明らかにされたかったのはこういうことなんだって言われてるんですが、はいはい、あの今本当矢郷さん言われたようにこうずっと続いてきますからね、こう苦しみを乗り越えてまた続く苦しみがで体体力も衰えてくる中で、本当にじゃあ幸せってどこにあるのかっていうことで、それが分からない苦しみ、はい、その苦しみを除いて、ああこの幸せの身になるために生まれてきたんだって喜べる、そういう幸せが仏教に明らかにされてるんですよと、まあ、その教行信証に明らかにされてるんですけど、はい、まあ、そういうところを皆さんに知っていただきたいなと思って、はあ、まあ、話は、はい、常にしています。はあ、
そうですか。イロナさんどう思いますか。は
い、いや本当に素晴らしいですね。私もキリスト教の国で生まれたんですけれども、まあ、日本語とか日本文化を勉強するようになってきてから、なんか仏教に興味が湧いてきて、すごい仏教を知りたいな、学びたいなと思うようになりました。そのこう学ぶとすごい奥が深いなと感じますね。はい、
ですよね。まあ、宗教とかっていうのは世界中の文化を構築してきたものだと思うんですね、うん、根本的に、はい、で文化を構築しながらその文化発信を、うん、まあ、射水市から、
それ嬉しいですね、射水市から住んでますので、
今射水市でお住まいで、はい、で射水市から世界に活動しておられて、そういう文化発信をしておられるということは本当に、まあ、一人一人がそういうことをされていくっていうのがもう一番尊く大事なことだと思って、
はい、
私も
頑張ります。
はい、はい、でまたまたぜひこの番組に
もうぜひよろしくお願いします。
遊びに来てください。本当に今日は貴重なお話、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した様々な名言で締めたいと思います。今週もイロナさんの名言コーナーです。イロナさんよろしくお願いします。
はい、今日はジャマイカのミュージシャンボーボーマーリのお言葉です。雨を感じられる人もいれば、ただ濡れるだけのやつもいるということで、状況は同じでも心は全く違うということについて言っていると思います。
はい、心の持ちよう、考え方の持ちようだなっていうボブ・マーレーの名言でございますね。はい、今週も名言を学びました。はい、それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
明石真さん2週にわたりありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ